はい、ゴールデンウィーク恒例のお仕事の話第3弾目はハンさんの、
はい
はい、2021年転職事情、
はい、
という形で話をしてもらいたいなと思っておりますけど、
はい、
ざっくりどうですか、市場としては、市況としては。
市況としては、
はい、
ようやく回復傾向に出てきたのかなと思ってますね。
はいはいはいはい、なるほど。まあ仕事のことに関してはね、みんないろいろ悩む時期でもありますので、ちょっと、はい、いろいろ詳しいところを、
はい
はい、教えてください。それではスタジオのスモーキー始まります。
Come on, Smokies。
はい、ちょっとお話して、今からハンさんと
コンピタワとアッシュです。
はい、4人でお送りしたいと思いますが、まあ、僕も散々転職活動しましたので、まあ、去年1年かけていろいろやってましたけど、まあ結構きつかった
ですね。そうですね、去年は
特に中高年の転職資料っていうのは、まあなかなか本当に少ない案件で、
はい、
大勢の人間がまぼやがるありのごとくですね、うん、まあ、結構大変なものがあったんですけど、ざっくりどうですか、まあ、年代別はないし、その職種別に分けて、
はい、
市況のちょっとレポートしていただければありがたいんですけど。
そうですね、はい、年代別ざっくり言うと、コロナ前コロナ後っていうことでいくと、これも全職種みたいな、全業界全職種みたいなことで言うと、
はい、
3割か4割ぐらい、求人数は減ったという状況でした。
2018年ぐらいが一番その転職市場が一番こう活発だったタイミングですよね、はい
はい、でその時と比べると、まあ、そうです、3割4割ぐらい減って、
はい、
でその減り方っていうと、なんかリーマンショックとなんか結構似たような減り方だったって言われてるんですけど、
はい、
リーマンってやっぱり金融不安、金融ショックだったので、実体経済、実需、実際 の, その行動とは、
はい、
消費者の行動とはあんまりリンクしなかったというところもあったので、
なるほど、
下がってドーンって全業界下がって全業界とドーンと立ち上がったので、
はい、
そんな状況だったと、はい、今回に関しては結構その実需要のところで、
うんうん、
結構影響が出てしまったので、
はいはい、
例えば分かりやすいところでいくと、もうコロナで外出しないので自動車売れないとか、ただ、在宅をするので PC 環境が、
うん、
なので半導体が売れるとか、そういう出っ込み引っ込みがあっての3割、うん、4割のものだったので、全然そのなんていうんですかね、個別に見るとそのあまり連動しない、
うんうん、
で立ち上がる順番も全然違うかった、
う
ん、そんな感じが本ルナの、転職マーケットだったのかなというふうに思いますね。
なるほどなるほど。なんかどうですかね、雇用の受け皿として大きいところ の,、はい、その景気が悪くなって IT とか割と雇用を生まないじゃないですか、
はいはいはい、
でそれこそ飲食業とか、
はい、
自動車産業とかって、はい、雇用の幅が広いところがちょっと厳しくなったんで、その転職の市場としては3割減、4割減みたいな、そんなイメージ。
あ、でもそうだったと思いますね。あともう一つはやっぱり心理的な要因も多くて、
はいはいはい、
どこまで続くのかが分からないっていうところで、なかなかその採用したいけど採用に踏み切れないみたいなところで、特にどうですかね、緊急事態宣言明けぐらいですかね、5月、6月ぐらい、まあ、会社でいうと上期の予算、うんうんうん、下期の予算作るぐらいのタイミングで、はい、でもその予算が決まらないみたいなことが多くて、
あ、なるほど、
で決まらないままずるずるずるずる流れて、はいはいはい、でなんかようやく今年に入ってその予算が固まったみたいな、そんな感じだったのと思うんですね。ですね、
年代別に分けたらいかがですか。
年代別でいくと、はい、やはり管理職層の、採用というのはかなり減ったかなという
ところ
ですね。これは、まあ、いろんな要因があるとは思うんですが、はい、まあ、一つはその、まあ、転職をしなきゃいけない方もやっぱり増えたというところもあるので、 あえて企業としてもそのなんていうんですかね、あえて高いなんですかね、高いというですかね、あの役職も年収も高い人を取らなくてもいい、はい、若手を1人2人取ってもいいっていうふうな、そういったマーケットに変わったのもありますし、
はいはい、
あとはこのタイミングで結構あの皆さんあの聞かれてるかも分かりませんが、うん、あの人事形態ですかね、
はいはいはいはい、
が、日本もそのメンバーシップ型からジョブ型雇用に変わりますっていう、そういった中でいくと、あの日本の組織ってあの非常に管理職が多い組織体制体系で、ジョブ型に移していくとここが結構スキュッとスリムになっていくんですね。ですのでそうなった時にやっぱりそのなんていうんですかね、受け入れる会社としてもそういった人事制度が変わっていく中でやっぱり受け入れづらいというところっていうのが出てきたのかなと思いますね。
それやっぱり中高年クライシスというか転職クライシスというか、うん、コストが減っているということですか。
コストは今後減っていくんだと思いますね。
なるほどですね。なんかよく言うにそのテレワークが普及したおかげでその会議を開催する管理職の役割がなくなってきちゃったみたいな。
ああでもそれも多いのかもわからないですね。
よく言われる。
管理職の役割は変化していってるかもわからないですね。
はいはい、うん、それ多分日系の企業がそれ顕著にある出ちゃってるんですかね。
あそうです。
メンバー型って日系企業っていう。
あおっしゃる通りです。
はい、
もともと外資だったのよくご存知かと思いますけど、はい、あの外資ってもともと 4,50 代のキャリアの積み方って非常に難しかったと、うん
ね、はい、
多分急にポジション数がガッと減るので、
はいはい、
あの外資の方っていうとやはり、50代以降が結構、
うん、
昔から結構 大変だったという流れがまあ日経にも来てるのかなというところですね。はい、ですね。
でよりこれからそういうポストに関して言うと外資っぽくなっていくんじゃないかっていう感じですか。
今の流れだとそうですね、あの大手企業がこぞってやるよって言ってるのでその流れになっていくのかなとは思ってますね。
なんか以前ですとそういうのってあの日系の企業ってあの聖域化というか、
はいはい、
アンタッチャブル なんか雇用っていうのはやっぱり守るもんだみたいなあったんですけど、それがもはやもうないよと。
なんかそれをコロナが背中を押した感じがすごく感じます
ね。守るっていうかその一回なくしちゃった後にそこに入ってこないわけなんで多分切ってるわけじゃないと思うんですよね。
なるほど。あそうです。
切ってるわけじゃないですよ。もう募集しそこら辺のポジションいらないっていうアピールをしてるだけだと思う。
なるほど、なるほど。
でも同時に結構切る会社もやっぱり出てきていて、まあ、で早期退職もごめんなさい正式なあの正確な数は分からないですがかなりの数多くの会社が、去年今年入ってやってるのは事実なので、まあ、ただそこはあくまでもなんか手を挙げた方は やめていただいて結構ですという話なので完全なクビではないということではありますけど、
ただまあコロナがいいなんかエクスキューズになっているという感じですか。
うん、あもう本当にそれは感じますね。はい、ですので、うん、あのみんなが疲弊している時に企業もそこを理由にしながら、
うん、
自分たちももう守れないよっていうふうなことを打ち出している
感
じがすごくしますね。
リモートワークはやっぱりジョブ型っていうか成果型になるのでどうやってもそれでしか管理できないじゃないですか。
うん、そうだよね。
そうなったら、まあね、管理職がいるのかサポートするタイプのどうなんですかね、その求められる管理職の資質が変わってくるんじゃないですかね。
よりプレイングマネージャーに近くなる。
プレイングマネージャーっていうかそのサポートとかをするとか、そういう感じがなんか適面なのかもしれないですね。どうだろうしね。
性格面でいくとやはりそのですかね、性悪説で考える人はきついって言われますね。
あ
性善説でやっぱりそのみんなしっかりやってるものだと、
うんうんうんうん、
その中でどのようになんですかね、モチベーションしていこうかみたいな、
うん、
管理型はやっぱり、きついっていう話を
だって気にしたら切れないですもんね。目の前にいないんだから、
はい、
でもそれをその IT で言うとそれをうまくやるツールとかがいっぱいあるわけですよ。まあ、資産管理とかそのパソコンの操作ログみたいなのがあって、はいはいはい、今まではそれは本当に資産管理っていうものだったんですけど、それを要は時間単位でこう出すこと、うん、ユーザー単位で出すことで、
はいはい、
こいつちゃんと働いてんのっていうグラフが出せるわけですよ。
うん、
そしたら、
うん、
だから僕は僕の知ってる限りではもう某大手キャリアは制約説にのっとってやってます。リモートワークをやってますよ。
だけど逆に言うとなんかそこがなんか新しい仕事になっちゃうっていうか、
うん、でも、
ね、
そのなんですかね、マネージャーとか部長とかのような管理職として一山10人を見るよりかはそのアプリの結果で100人見る方が、ね、少ない数で多く見れるわけじゃないですか、まあね、
うん、でも それのなんか評価と仕事の実績って必ずしも比例しないような気がする。
だからそのデータ上をそのまま信じてデータ あの結果イコール成果だっていうのはダメな人だと思うので、はいはい、うん、それと実績を見たりしてあげる、それをちゃんとミックスして答えを出せないとダメです。あくまでも補助ツールですよっていうところはやっぱそうだと思います、
ね。まあ、ただ実績も出せない、その勤怠管理も良くないっていう、多分フィックスする人が何人か出てくるんですよね、
う
ん
う
ん、
でもやっぱりそこはダメな人っていう気がないですよ。行くしかないかな、うん、そういった、それかもしくは今スランプだからっていうふうに見てあげるのか、うん、この時はきつい案件やってたんだっていう見方をしてあげるのか、うん、もう そこでダメって見切るのか、どれかだと思うんですけどね。
なかなかそれ相手のことをそこまで理解するのって難しいですよね、うん、リモートで、うんうん、どういう評価基準になるんですかね、これから。
どうですか ね
人事の方と話すこともね結構多いと思うんですけど、
そこはまだ全然分かって決まってないですね。人事の方もだからもう探り探りですよ。
そうですよ
ね、はい、あの企業でどういう動きしてるの、こっちはどうみたいな、そんな、
そう、
なので僕らから情報を取ろうとするぐらいのまだレベルなので、
そうなんですか。
なのでその辺りもちょっと気持ち悪いなと思っていて、うん、その実務員をする人事がそのレベルなのに、
はいはいはい、
会社として方向性決めて発信をしてる、なので、うん、なんかなおさらそのさっき繰り返しになりますけど、コロナを利用してるなっていう感じに感じるんですよね。
なるほどね、
うん、まあ、絶対それはあるでしょうね。
うん、
だって言い訳にね、使いやすいですもんね、
とにかく絶好の言い訳だよね、
うん、
誰しもがノーって言えない、
うん、
それこそ、ね、なるほどね、そういうことですか。どうせ、まあそろそろまあ契約みたいな景気の回復とか、その市況の回復があったとし、はい、来年、今年の暮れから来年かけてってそういうその人の採用って増えるのかしら、どうなんでしょう、うん、今後の見通しという意味では。
そこが、まだやっぱりコロナがまだなんですかね、これからも緊急事態宣言出るとかっていう話もありますので、コロナって また一瞬で止まってしまいますので、
あ、
わからないで、あとそのコロナ後 その働くスタイルっていうんですか、例えば駐在員も今までみたいな数出すのかとかもそうですし、
いやそうですよね、
はい、多分ここ減っていくと思いますし、で、あとはまあリモートした時ってそもそもこれが最適な人数なのみたいなところも多分見直しが多分入ると思うんですね、落ち着いたタイミングぐらいで。一旦そこが整理されないと、景気が上がったところで求人がガッて増えるかなっていうと、ちょっとすごいイメージができないですかね。
まあ、確かにあの出張しなくてもできることあるじゃんってバレちゃったっていう
のは、ね、そうです。あるのがあの外資系企業で、あの日本法人のまあセールス部隊、
はい、
で日本は結構やっぱりフェイストゥフェイスで膝と膝を突き合わせながら、
うん、
しないと物は売れないんだと言ってて、まあ、他の国とか比べてもセールスの人員多かったらしいですけど、うんうんうん、今回のコロナでそんなわけないじゃないかということでバレて、結構外資の会社が日本 そのヘッドカウントをまあ減らすみたいな話は出てるとかっていう話はありますね。
逆にどうですかね、これからそういうその募集案件として増えてきそうなその仕事というか職種というか何かありますか。
この数年はちょっと面白くないですけど、やっぱりなんか IT、デジタル×何かっていう話じゃないですかね。
なるほど、なるほど。いや、じゃあもう、どういうかける DX みたいな、何でもかける DX みたいな。
そうですね。
その辺、専務どうですか。
で僕もそうなる。
あ、そう。
だって、飲食はだってもう間引いちゃったわけだから、
はいはいはいはい、
もうどうにもならないじゃん、うん、そこが拡大する話はないので、
うん、
でその代わりだからさっき言ったようにそのリモートワークに入るんだと、はい、そしたらそれをもう見えないところで管理しないといけないんじゃないかってなると、そういうツールが必要になって
る、なるほど、
そのリモートワークの人たちに対して環境を提供してあげないといけないとか、そういうのがあったりする、
なるほど、
うん、その何ですかね、その人が動かないで仕事ができるための何かをするのがビジネスのところが増えていくって話だと思います
ね、はいはい、なるほどね、なんかそうするとなんか管理国家みたいになっちゃうね、
そうですね、
息苦しいねこれも、
だからでもまあしょうがないってしょうがないでもまあ
そうね、
しょうがない、だからジョブ型でもうしょうがないんじゃないんですかね、
そうだよね
思いますけど、だから逆に言っちゃえばだから人の3倍で終わらせられる人はあまた時間遊んでても結果出てんでしょって言えることに世界になるわけですよ、
なるほど、そうするとやっぱりどんどんどんどんやっぱ欧米型に特に米国型に近づいてくるのかなっていう感じですかね、良くも悪くも、
そうですね、
そのそうですね、そのリモートワークみたいなのでやっていける会社はそうなりがちだけど、結局その製造業はやっぱりそうはならない、
ね、
だから、
まあね、
その雇用を今から転職する中で、まあ、そこそこ若いっていう前提はあるかもしれないですけど、安定して自分がその人よりも秀でたものがあるわけじゃないけど、はい、しぶとく頑張りますよっていう 人は製造業とかに行った方が長期的に安定するんじゃないですかね、そのやっぱ IT は結局やっぱり戦国時代というか、はい、できないやつはできないっていうのが今度は
その
明らかに分かってくる、
そう、ね、
世の中になってくると思う、
なるほど、ね、ただまあリモートワークって本当に普及したのかな、どうなんですかね、
うん、
いやなんでかっていうと、
うん、
電車めっちゃ人多いっ
す、いやこれびっくりしました
今シロスなんですよ、うちの会社とかも IT の会社ですけど、結局新しい人が入ってくると教えなきゃいけないんです
か、あそういうことか、
あと4月で人事異動すると、
はいはいはい、
この人とこの人の引き続きはやっぱり対面でやった方がいいとかそういう風になったりするじゃないですか、
なるほど、
あの今は、まあ、例えばなんですけど3月とかって、
はいはい、
出社率って僕多分パッと見た感じ、
はい、
10% 以下だと思うんです、 10% ぐらいだと思うんですよ、今半分ぐらいいるなと思います、
あ本当に、
うん、そういう
仕事、それは何アッシャの職場でってことだよね、
自分の見てる感じ、
はいはい、
自分の見てる感じだとその関連会社とか顔出しに行っても、はいはい、ああ出社数増えてるな、
あ本当、
でもやっぱりそういう理屈だと思います、
あじゃあゴールデンウィーク明けると意外とちょっとまた
またちょっとずつ落ち着いてきてっていう、
ああじゃあそれはでも理にかなったあれだね、
そう今は多分混んでるんじゃないかな、
なるほどなるほど、いやびっくりしてるのよ最近電車から、こんなに混んでんじゃんみたいな、
うん、
ちょっと前まで結構空いてたのになみたいな、
うん、僕も今派遣さんとか教えないといけないから、
ああそうかそうか、
それで会社に行くんです、
なるほどね、そうかそれはなんか、あそれはガテン行きますよ、
うん、
まあ、ってことはまあある一定レベルはそのリモートワーク、
はい
ね、在宅勤務っていうのはやっぱ普及したっていうことなんだよ
ね、知ってますね、
そしたらもうこれからもうそれが前提になるんですね、
いやだと思いますよ、うん、この1年間で一番なんですかね、あの求職者の方から変わったこととしては、うん、
はい、
この会社リモートワークありますかっていう質問はめちゃくちゃ増えました、
本当にそれはそのあった方がいいよ
って言った方がいいってことですね、うん、
あ
リモートワークがあるというのがその企業の一つのブランド、
は
い、
なるほど、
採用アドバンテージになってるっていうところありますね、
は
い
は
い
は
い、
なるほど、
副業も、
はいはい、
去年今年に入ってからの聞かれるキーワードですかね、
リモートワーク副業、
リモートワーク副業、
そうなるとあんだけ通勤時間が今日本で、うん、めっちゃ1時間半かけて通勤する人が、もう僕は耐えられないからやってないですけど、うん、いるわけじゃないですか、そう考えたら全然、
まあね
ね、コロナと関係なくても やらせてくれよっていう人
は確かに、
確かに往復で 3時間でしょって思う、
そうか、
生々しくない、
週5日のうち、それが週3日にね、はい、なるだけでも、
はいはい、
1日6時間、あ、はい、3時間、
はい、
ね、週に6時間接客できるわけで、はい、大きいよね、大学できるのは難
しい、その代わりだから定期になるかどうか分かんないですけど、JR の売り上げは減りますよっていうの で、
ね、
さっき言ったようにその移動しないで、
はいはい、
移動しないために何とかするためのビジネスの業界が多分増えていくので、移動させようとするところはどんどん
衰退していく、
衰退していくと思います、
いや、その通りだね。そういう観点で新しいビジネスを考えていくわけだ。
うん、ね、そうですね。なそこもだから、ウーバービーツ、ウーバーイーツみたいに、お客さんの代わりに僕が移動しますみたいな。
むしろ、こっちから。
リスクはあるんですけどね。
最近ほら、駅の構内とかにちっちゃなリモートオフィスボックスなんで、
うん、ゼロックスのやつですね。
そうそうそう。そういうこと最近増えてるんですけど、使うのかな。
いや、僕、昔からすごい欲しいと思ってて、
あ、本当、
僕ず、頭の中にずっとあったんですよ、ああいうのあったらいいな。しかも、その、一回 JR とかが出したので、うんうんうん、東京駅の構内の外れとかだったので、はいはいはい、あんなとこ行かないでしょっていうふうに思ってたんで、うんうんうん、本当は駅と駅の乗り換え口のところとか、うん、もう本当そういう、うん、あの、なんですかね、うん、エッセンシャルなところにポンと置いてあるのが一番、うん、いいんですよ。
この間、神田の駅で乗り換えたんですよ、うんうん、東北線かなんか、はい、県営東北線かなんか、はい、そんで、こうホーム降りて階段が上がるじゃないですか、はい、その階段の降り口に、はい、あのリモートボックスがあったのよ。
そのなんすかね、そのメトロが運営するのか、あの東映がやるのかちょっと分かんないし、はいはい、JR がやるのか分かんないですけど、彼らは土地っていうかそのスペースを持ってるんで、
資産だ
もん ね、 ね、彼らがやってくれるのが一番いいんですよ、ね、でそれとは別にそのコロナの前にそのリモートワークじゃないですけど、そのなんていうんですかね、あれコワーキングスペースって言ってますかね、だからああいうのとかも借りてたんですよ、はいはい、そのオフィスみたいなの、はいはい、もういくつかあったんですよ。それそこと契約すると、うん、都内の駅周辺にある、まあ、20カ所か30カ所ぐらいのそういうオフィスを、はいはいはい、まあ、自由に使えるみたいなのがあったんですけど、いかんせん遠いわけですよ。そうなるとそこに行く前にあるドトールに当然入っちゃって、はいはいはいはい、コーヒーでやった方が全然いいわけですよね。そ う、 ね、うん、でまあ、そういうところでタバコ吸えなかったりするんで、僕タバコ吸うとすると、はい、ドトールの喫煙室に行っちゃった方が全然利便性もあるしっていうことで、だからそのコワーキングスペースっていうのもそんなに使わなかったんじゃないか
な。
で今なんかもうさらに衰退してますよね。
うん、ちょっとそのリモートワークですごい言いたいのはあるんですけど、はいはい、あの確かに会社に行くのがめんどくさいとか、うん、対面で仕事をするのがちょっと気持ち的に抵抗があるっていう人すごく多いから、はいはい、安易にリモートワークがあったらラッキーって思う人すごいいるのはめっちゃわかるんですけど、
はいはい、
リモートワークが推進されたら何が起こるかって、僕格差社会がものすごく助長されるだけの話だと思っていて、
そうですね、
まあ、これは間違いないですよ。だってリモートワークやってどんなに作業効率が良かっても、うん、その人はすごくできる作業者だから、
うん、
作業者なんですよ。給料が上がるだけで、
う
ん、その人が経営層に行くことはないし、微妙なチーム長ぐらいにはなるかもしれないけど、はいはいはいはい、管理者に行くことは基本なくて、そこに行く人たちはもともと経営をしたいとか管理をしたいっていう人がその勉強してそこに行くから、ものすごく格差が広がっていくので、なんか得なようで、僕は全体としてはそのまあ多くの人が最初は作業者なわけじゃないですか。損というか、まあある意味では怖いことなのかなとは思います。その効率がどうのこうのとかっていうことじゃなくて、その社会全体の形としてリモートワークが進んでいくっていうことは、そういうことは絶対に起こってくると思います。
いや、そうなるとやっぱりキャリアプランって結構大事ですよね。
いや、すっごい大切だと思います。
何歳の時にこのポジションに行くために、
漫然とリモートでやってることがラッキーだと思ってる人たちはいつまでもそこだ
と、ずっとそこですよね。
そこからもちろん上に上がることを考える人は、
はいはいはい、はい、だ多分だからアメリカ型になるっていうか、アメリカの仕事に対して考えてそこですよ、
うん、そうですね。
もうそこの会社が求めるのはこの役割で、うんうん、あなたはこれ以上行きませんよと、
うん、
でこれ以上行きたかったら転職してくださいねっていう考え方なんです、アメリカ。だから今ポンちゃんの話まさにそこだよね。
そうだから結局そのモチベーション持ってやりたいって思う人はいけるけど、うん、今楽な仕事したいなって思ってる人はそのまんまでしかい
ない
。ただ昔の会社だったら楽な仕事したいなと思ってそれなりにやってても、うん、この人何年いてくれたからもうちょっと、
うん、
もうちょっとってのはあったんですけど、
う
ん、 そんな社会じゃなくなりますよ
ね。自分でもうゴール設定してステップアップしていかないと、
う
ん、もう落ちこぼれちゃう。
ああ
そんな感じ、
うん、
いや確かにそれ分かる分かる、うん、そうなんですよ。アメリカの人たち、アメリカ人の人たちってさ、転職回数多いって、転職じゃないんだよね、これステップアップなんですよ、
うん、
はい、この仕事をしたい、そのためにはこの会社に行かなきゃいけないって転職していくん でその会社にいると、あのいわゆる昇進がまずないんですよ、
うん、
内部昇進がほとんど、本当にもうごく一部の人間なんで、だからそのポスター開きました、じゃあそこに行けばこの仕事できるねって転職していくんで、だから日本人の転職の環境と全然違うんですよ。
あ、そうですね、だから外資って基本的にこう、うん、枠が決まっていて、
そうですそうです、
このアカウントが開いたからここどうですかなだけで、
そうですそうです、
この上とか横のアカウントでは決してないんです
よ。本当です、本当です、おっしゃる通りです、本当です、本当にそうです。内部昇進って本当珍しいですよね、
うん、
よっぽどじゃないとならないし、うん、そうなってくる可能性
が高いです、ね、だからリモートってすごい難しいなと思って、だから今与えられたジョブをこなすってことに全力を尽くしてしまうと、はい、それ以外のことを考えなくなるじゃないですか。
そうですね、
会社に行ってりゃそれ上司も部下もいて横の人たちもいて上も下も横も全部見えるから、うん、なんとなくここに野心を持ったりここに移りたいなみたいなことあるんだけど、リモートって真面目にやればやるほど、うん、その仕事しかできなくなって視野が狭くなるんですよね。
なるほど、いやそれすげえいい指摘だな、うん、いやっていうのはね、まあ、ちょっとアメリカの話になっちゃうんですけど、アメリカ人よく働くじゃないですか、
はい、
でアメリカってもリモートワーク、うん、まあ、以前からでもうね、そのよく働くアメリカ人見てて、こいつらは本当に余裕ないだろうなって思うんですけど、
うん、
転職しちゃうんですよね、
うんうん、
やっぱりどっか余力残しながらやってるんですよ、うん、だからまさに今コインちゃんが言った、こうなっちゃうと余力なくなっちゃうと、それしかやることしかないからダメだっていう、多分なんかこう社会的なコンセンサスが多分、うん、あの労働マーケットにあるんですね。
だからなんかアメリカ人って、まあ、その僕も分かってるわけじゃないですけど、はい、例えばですよ、別にあの、うん、変な差別とかじゃなくて、トイレ掃除とかしてる人でもちょっとステップアップしたいって気持ち、
う
んうんうん、持ってるし、
ね、
お前何の仕事してるのって聞くと、
うんうん、
俺の仕事はこういうんで人に役に立ってるんだよってすごい結構自信満々に言ってくるじゃないですか、うんうん、
はい、確かに。
あのマインド日本人ないでしょ。
ない、
うんうん、それでリモートやっちゃったら そこにドハマりしちゃうだけで、
なるほど、それは言えるよね、
うんう
ん、あもうなんか 2割の管理職とあと全員作業者、
うん、僕はもうずっとこの仕事ですからっていう気持ちに収まってしまうんじゃないかと思って、うんうん、なんかそれは日本の社会全体としては結構、はい、スポイルするっていうか、うん、よいいことじゃないのかなっていうふうに思うんですよ、ね、
地元なんかでも、まあ、ここ散々今持ち上げたつもりでもやっぱクソだなとは僕は思って正直な話、やっぱ僕自身も家で頑張るって言ったら多分3割もやってないですよ。でただ出社するとやっぱいつも以上に頑張ってますよ、
はいはいはいはい、
やっぱり今日もうやるだけもう やっつけてやって、うん、明日は昼まで寝てよとかね、そういう考えでやってる、そういう感じになったりとか、
まあ、メリハリついてるよね。
メリハリがつくかもしれないですけど、うん、ずっとリモートワークが多分やっぱ腐ると思いますよ、
ね、
うん、多分ね、うん、まあ、うちの会社バレるわけじゃないですからね、
はいはいはい、
リモートワークが続くと、ね、直線はギスギスしてきます。
あ、そうなんですか。
すごいギスギス
して っていうと、
でも合わなくてもギスギス、
はい、いや、その、いや、あって、何かその伝票処理とか、そういうその、バックヤード、その古い体質の会社なんで、やっぱりバックヤード的なものとかは、やっぱり女性が結構多めにやってくれたりするんですけど、普段だったら、こう、机の隣からこう話しかけられたり、話したりする中でやっつけられたものが、なかなか気に入らなかったり、返事が来なかったりとか、そのやっぱり、なんすかね、リアルタイムのコミュニケーションとだいぶテキストで送るものって、その、
はいはいはい、
わざわざありがとうの後にびっくりマークの型もつけないといけないのかとか、
はい、
そういうものをつけたりとか、
はい、
あの、はい、わかりましたで返すと、はい、こう半分切れてんのかなっていうふうに僕の回答が思われちゃったりするので、なんかそのわかりましたの後にやっぱりね、そのエクスクラメーションマークをつけんのかとか、なんかそういう
余計な気遣いに、
いや、でも本当にギスギス間違い
ない。
やっぱりその 女性はやっぱりそのコミュニケーションを取りたいものだっていう、またなんかフェミニストから訴えられるかもしれないですけど、そういう前提だとすると、いろいろ欠如してるのがやっぱりリモートワークになるので、
なるほど、
あのやっぱりもうみんなで出るようにすりゃいいのになと思います。
なるほど、なるほど。
このグループは下水金で、このグループは科目でとか、そういう感じで必要な人たちが行って、その行った時には僕に接点がある人たちも出勤してるっていう形にした方が、そのなんかいいんじゃないですかねっていう。
あのどうですか、リモートワークって結構あのそれこそ一時話題になった、その AI に仕事を取られるなんて話があったじゃないですか。まあそういうことあるんでしょうけど、はい、なんかリモートワークって AI でカバーできることってめっちゃ多くないですか。
多いと思う。
リモートワークの範疇で終われることって、事務的な
作業
って
多いと思う。
そうすると、さっきの話、その2割の管理職と8割の作業者っていう話ですけど、8割の作業者もそれいないかもしれないね。
いや、どちらかというとその 2割の管理職の、AI で判定しちゃえばいいだけなんで。
ああ、そうなっちゃうね。
確かに、でも管理職の方が AI には代替しやすい。
しやすいですね。
日本的な管理職っていう意味じゃないよ。
いや、そうそう
です。いや、だから逆に、だから人事、だからその会社がちゃんと人事効果、きっちりロジックを作った上であれば、AI がやった方が、
なるほど、
だって、なんか別に能力同じなんだけど、なんとなくこいつ、生理的に受け付けないで、そいつを冷遇しちゃったがための会社の損失とかあるじゃないですか、人間だったら。AI だったらそれないですもんね。
まあな。そしたらでも会社の、そのなんつうの、事業方針なんていうのは確率論から AI が弾き出した方が正確かもしれない
よ。そうそうそう。だから勝てるのは多分天才的な経営者だけですよね。直感型の。
そうなのよ。いや、最近ね、ちょっとこれ野球の話になっちゃうんですけど、野球の世界であのスカウトっていう仕事があるんですよ。で、実は今スカウトの仕事減ってるんですよね。
減ってるんです
ね。減ってる。アメリカとかに行くんですよ。
そうそうそう。
で、あのよくたまに最近出てくるシンガポールの宇野さんという人はね、そのラプソートっていう計測器のメーカーに勤めてるんですけど、あれって要するにその人間の目ではその伸びてるボールとかキレのあるボールなんて言い方するんですよ、ピッチャーになれる。でもそれって何らその数値的な根拠がなかったんですけど、そういったものがその数値化されてるんですよね。でスカウトのやってきたことっていうのはもう全国つつ裏裏まで足を運んで自分の目で確かめて、そのいいピッ、まあこれピッチャーの話にしますけど、このピッチャーの球が切れるとか伸びてるボールがすごいみたいなことをレポートして、で会議かけてドラフトかけて、でも今や選手がその機械を買って、その機械を使って数値が出るわけですよ。で自分からその iPhone1 台で自分の投球を投球 の, そのビデオを撮って、その数字を添付して、で、自ら売り込むことができる時代なんです
ね。俺スペックなってんだからどうっていうのが、
まさに
できるってことは、だから発掘してもらう必要はない
ない
ってことなんですよね。
で、まさにそれがその AI が、要するに時代によってね、今年は向こう5年ぐらい右バッターが少なくなるよとか、そういうデータが出るじゃないですか。そうすると、右バッターが少なくなるんだったら、右バッターを取りたいなとか、例えば。でそれで結構あの優先順位をドラフトかける優先順位を決められちゃうような、そんな時代になってきちゃったんです、だけどスカウトの人の役目ってその人間関係であったり、もし選手ってやっぱ人間なんで、入った後にどうやってケアしてあげなきゃいけないかみたいな、そういうのが結構大事だったりするので、
それは絶対あるで
しょうね。そこなんですよね。だからこれから本当になんかああいうスポーツの世界がどうなるか、
でもメンタルケアですよ、
まさにそれ。
リモートワークで増える仕事はやっぱりメンタルケア。
メンタルケア、
それ
メン
タル、
マジメンタル
ケアはありますね。
メンヘラが増えるというか、
メンヘラ社員が増えるんで。
なるほど、はい、そっちか。じゃあ、はい、メンタルケアね。
だからそのメンタル、そのなんすかね、さっき言ったように、
はい、
機械があの管理職の代わりに判定してくれるんであれば、はいはい、メンタルケアができる感じでしょ
うか。なるほどな。
なんかね、もうね、リモートワークだけじゃないですけど、もう人間社会ってもう全てが火付け強盗みたいな。
まあまあまあ。
なんか自分たちでこっちがいいと思ってるんだけど、俺が 全部人マイナスなんだけどそこに火つけてプラスの仕事をさせてもうなんかずっとそうだなと思ってい
やそれ言うて妙ですな、うん、マッチポンプなんだよね
そうもうじゃあ全てがそうだなと思って
そうだよね
それがでもそれが経済っていうか、
まあ、確かに確かに
回してるってことなんだろうなとは思うんですけど、
うん、
すごい虚しい
なるほど
そうそうそう
そう男は、
はい、
その男性は人と擦れて摩耗して、
はい、
あのメンヘラになるんですけど女性はやっぱ孤独でメンヘラになる、うん、
なるほどねその辺をちゃんとこうケアしてあげる
リモートワークはやっぱ孤立しやすい
なるほどなるほどなんかそうするとあれですねあの管理職になる人は皆さんあの心理学を学ばなきゃいけないとか
そうかもあだからそうです ね,
ね
今は理系の経営者がとか言ってるけどもしかしたら心理学
心理学もね、
うん
うん、これ結構大事になるかもしれないですね
、うんあれだっていいんですよ、だから幹事みたいなやつやったら、
はい、
あの女性全部あの例えばコールセンターの女性全員いてその上に SV として幹事見たらめっちゃうまくいくわけですよ多分
単純にハーレムじゃんか
いやハーレムじゃなくてあいつほら女性と結構うまくやる
ってだからそれはハーレムっていう
そうそうそう年頃にするのも中にはいるかもしれないけどほらなんだかんだ言われても結局全員でうまくやるっていう、ま
あもう幹事に言われたらしょうがないですよね
そういうの
そういう世界ですねなるほどいやちょっと新しい仕事がちょっとメンタルケア
メンタルケア、まあ、大事でしょうね
これから心理学を学びましょう、
うん
う
ん、
これから大学受験を迎える高校生は
心理学心理学心理学これいきましょう
どうなんですかねでもメンタルケアはまたひっくり返してますけどメンタルケアっていうのはやっぱりその上中下っていう人をランク付けしていいのかっていう問題はあるけど
そ, う
でね、そ, うでその上中下のうちのやっぱ下の人がなるものだと思う気はするわけです。
確かに
だとするとそこにそんなにコース割く必要あるのっていう
とかも気にしてちゃ
う
感じも言い方もできるわけですよね。だから頑張ってる人にならないもん、
はい、
ってそんな
ただでもそれはでも一握りだと思うよ俺、
その割合がどうなのかは分からないですけど、うん、だからその成果も出してしっかりしてるっていう人は多分メガネにならないんじゃないのかない
や、なる人はないんじゃないですか。
いや、俺人逃げだと思う、本当に、
うん
うん、100人いたら1人とかそんな世界じゃないかな、うん、だってやっぱり大半の人間がやっぱバランス悪いもの、うん、
じゃあ、
うん、
じゃあカウンセラーは必要
カウンセラーか
カウンセラーはだからじゃあその、なんですかね1から10いる人間の、
はいはい、
もう多分 9割に必要になるっていうことなんですかね、うん
はい、だと思いますよ、うん、程度の差がありねなるほど。
シックスナインみたいな感じですね。
どういうこっちゃ。
心理学者に慰められて
補うっていうか。
心理学者に食わせるために
。あ、奉仕し合うってこと
ね。そう
すごい例えだね、これ。
まあ、でもそんなもんだと思うんですよね。
まあ、でもそうだね。
人間社会
ね。そうだね、うん。いや、いいこと言うね、今じゃ。その通りですよ。なるほど。だからもう。全部が丸く収まることって一切ないってことだよね、
うんまあ、そうい う
のどっかが欠けてくるからそこを補うことを考えましょうみたいな。なるほど。いや面白い話になりましたねこれは、
うん
まあ、分かりました。2022年は心理学の
時代
心理学
学年
ちょっと早いです。
いや来ねえ早い早いですね。騙されるなよ聞いてる人たち
早いです。
ないないないない。
ただメンタルケアがやっぱりより一層大事になってくるのはこれは間違いないということで、これから、選ぶなりたい人はメンタルケアを学びましょう。
やっぱ人の心理を除くとやっぱ自分もそこに引き込まれていくとかね、あのどんどんどんどん泥沼になる可能性もあるからね、うん、いや僕はちょっとやめた方がいいかな。深淵を見た時深淵もまたお前を見ているのだって話だと思うんです
けど、そこはあの世界はその確かに底なしなのかもしれないけど、ただでもまあ必要にはなりますよ、うん、多少そういうこの見方ができないとやっぱり確かにギスギスしてきちゃうだろうし、うん、で格差が増えるだろうし、ね、うん、これはやっぱり少しでも緩和するためにやっぱそういう人の気持ちみたいなものをこう組んでいろんなことができる人は無理だけど、これなかなか厄介だね。
いや
一番厄介だね本当に。はい、ということでございました。あの3週にわたってやってまいりました。お仕事の話いかがだったでしょうか。ゴールデンウィーク、ね、5月病の新社会人に送るというのは、まあ、本来の題名なんですけども、何かのヒントになれば幸いでございます。どうもありがとうございました。
お疲れ様でした。